今日のメッセージの箇所を読みたいと思います。今日のメッセージの箇所はヨハネの福音書1章43節から51節。ヨハネの福音書1章43節から51節となります。その翌日イエスは外来に行こうとされた。そしてピリポを見つけて私に従って来なさいと言われた。フィリップはベツサイダの人で、アンデリア・ペテロと同じ町の出身であった。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。フィリップは言った。来て、そして見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは言われた。私はフィリポがあなたを呼ぶ前にあなたが地軸の木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたが地軸の下にいるのを見たと私が言ったのであなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人のその上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。聖書の中で疑い深いものとして登場する人といえば誰でしょうか。これは教会学校なんかでやると面白い、クイズなんですけども、トマスですね。トマス、疑い深きトマスと、よく言われるわけですが、彼は仲間の弟子たちがですね、復活したイエス様に出会ったと言ってもそれを信じないで、イエス様が十字架に釘付けられた時にその手の釘の後に自分の指を突っ込み焼いて支えた脇にですね、自分の手を差し入れてみなかったら信じないと断言した人です。ところがイエス様はですね、そんな彼のところにも復活してやってこられて、彼を信じるものとしてくださったわけです。イエス様はトマスに、あなたは見たから信じるのか、見ないで信じるものは幸いであるとイエス様はおっしゃいましたけれども、でもイエス様は見るということをね、否定してらっしゃるわけでは実はないです。疑うトマス、信じることができないトマスにご自分を表してくださってるわけですね。見ないで信じるものは幸いだって言ってですね、絶対に現れてやらないぞなんてイエス様は思わないわけです。見ることができずに信じる、見ることができずにですね、信じることができない人たちにご自身を表し見せて、そして信じることができるようには導きます。ただしこの見ると訳されている言葉はですね、単に肉眼で見るということだけを意味していません。心の目でも見るということを意味する言葉であるのです。今主の姿を直接見ることができない私たちにも、個人的な経験を通してですね、心の目で主を見ることができるようにしてください。目に見える状況に縛られず、さらに強く主を心の目で見ることができる個人的な体験を、内的な関係を結んでくださいます。今ですね、疑い深いトマスということを言いましたけれども、今日私たちが耳を傾けた聖書の箇所にですね、もう一人ですね、疑い深い人間が出てきます。それはナタナエルなんですね。ナタナエルという人が、疑い深い人。イエス様はね、ヨダン川でヨハネからバプテスマを受けて御霊に満ちて外来へ行こうとされ、そこでアンデレ、ペテロ、ピリピ、ナタナエルという4人の人を弟子となさいますけれども、今日特に目を留めたいのはこのナタナエルなんですね。ナタナエルという人はフィリポの兄弟で、兄弟として登場しますけれども、フィリポはイエス様に、私についてきなさい、従ってきなさいと言われて、もうその御人格の輝きに引きつけられるようにしてすぐに弟子になります。そして兄弟のナタナエルを探して、そして見つけているんです。私たちはモーセが律法の中に書いて預言者たちも書いている方を見つけたぞ、ナザレの人でヨセフの子イエスだって言うんですね。そうするとですね、でそれでモーセが律法の中に書いている方、預言者たちも預言した方と言いました。どういうことかというと、 ピリポもナタナエルも聖書の言葉に耳を傾けて、聖書が約束しているイスラエルの救い主を待ち望んでいたってことだった。それいつもいつも待ち望んでいたから、こういうふうに言うんですね。モーセが聖書の中に書いて、預言者たちも語っている方って言ったら、イスラエルの救い主ってことを彼らいつも考えてましたから、このようにイエス様を紹介するのです。救い主を待ち望む、そのような生活をしていたのがこの兄弟でした。また聖書の言葉に慣れ親しんだ体もありますけれども、ピリポからそれがナザレの人、ヨセフの子イエスだと言われた時、ナタナエルはね、何て言ったかって、そんなのありえねえって言ったわけですね。そんなありえない、どうしてか、どうしてかって言ったら、救い主がナザレから出るとは聖書には書いてないからです。2箇所にはですね、ベツレヘムからユダの君主が出ると書いてある。ナザレの大君ヨセフといえばですね、彼らの近くの村に住んでましたから、ひょっとしたら知ってたかもしれないですね、あの人というふうにそうすると、そんな田舎のですね、聖書にも予言されてないナザレからイスラエルの救い主が現れるはずがない。でナタナエルはピリポの言葉を信じなくて、ね、疑ってですね、否定するんです。そんなのありえないよって言って、ところがもうどうに引っ張ってたんでしょうね、もうとにかく来いって言って、来てそして見ろと言った兄弟ピリポの熱心さに引きずられるようにして、イエス様のところにやってきました。でイエス様はナタナエルが自分の方にやってくるのをご覧になって言われるんですね。これこそ本当のイスラエル人だ、彼のうちに偽りがない。ナタナエルはイエス様に言います。どうして私をご存知なんですか。私はピリポがあなたを呼ぶ前にあなたが一軸の木の下にいるのを見たとイエス様はおっしゃる。ヨハネの福音書には、まあ、ユダヤ人という言葉とイスラエル人という言葉両方出てきますけれども、これはね、明確に使い分けられているんです。でイエス様はここであなたこそ本当のユダヤ人だっておっしゃらなかった。あなたこそ本当のイスラエル人だとおっしゃった。ユダヤ人という言葉はどちらかというとヨハネの福音書ではネガティブなね、否定的な意味で使われる場合を、それは、民族としてのユダヤ人、古い立法主義によって性格づけられるもののことであるわけなんですね、ユダヤ人というのは。それに対してイスラエル人というのはイエス様による新しい契約の中に生かされるもの、神の民のことであって、このヨハネの福音書ではそれは両者が非常に明確に区別されている。だからイエス様はナタナエルのことを誠のイスラエル人だとおっしゃった。でどういう意味かというと、彼こそ本当の神の子だっていう意味なんですね。神のうちには偽りがないと。皆さんどうでしょうか。彼は罪を犯したことがなかったんでしょうか。先ほど一緒にですね、ちょっと大変な思いをしながら詩編の32編を読みましたけれども、その中に次のような一節があります。もう一点開いてみましょう。詩編の32編、ここに書いてある。幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人が。幸いなことよ、主が戸川を認めにならない人、その霊に欺きのない人は。私は黙っていた時には一日中めいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りによって乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の戸川を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の咎めを許されました。それいえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。主に罪を許された者、罪を負っていただいた者、その心に欺きがないと認められた者はなんと幸いなことかと、この聖書は言っているんです。詩編は言っています。イエス様はまさにこのことを言っている、おっしゃっているんですね。ナタナエルに向かって 欺きの心を、欺きの罪を一度も犯したことがない本当の神の子だとおっしゃったということではなくて、神様によってその罪を覆われ許され、心の中にその霊に欺きがないと認められている、この人こそまことのイスラエル人、神の子なのであると、イエス様はまたなりのことを紹介なさいました。それを聞いて驚いたのがね、ナタナエルだったんですね。どうして私のことをご存知なんですか。どうして私のことをご存知なんですか。いや、イエス様のことになります。私はピリポがあなたを呼ぶ前に一軸の下にいるのを見ましたよと。これはもちろん肉眼で見たということではなく、霊の身で見たということなんですが、これはね、イエス様千里眼とかってそういうことを言ってるだけじゃ、いやもちろん霊の身でご覧になったから、たまたま一軸の木の下にいたでしょうっていうふうにおっしゃったわけではない。これは一軸の木の下にいるというのは、これは一軸の木の下で祈っていたということを意味するのです。単にあそこにいたでしょうということではありません。イスラエルでは古来一軸の木というのは繁栄や平安を表すものであるんですけれども、その下に集まって聖書の言葉に耳を傾けたり瞑想したり祈ったりする場所であったのです。一軸の木の下、一軸の木、また一軸の木の下というのはそういう意味がありました。ナタナエルは祈っていた、祈っていました。一軸の木の下で何を祈っていたのか、それはここには書いてないのでよく分かりませんけれども、しかしもしイエス様がですね、この詩編の32編をもとにナタナエルにお声をおかけになったのであるなら、ナタナエルは神様に自分の罪を告白していたのかもしれません。32編の5節にこう書いてあります。私の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しようと。それをイエス様は霊の目で見、霊の耳で聞いておられたのです。そして言われました。私はあなたの祈りの声、あなたの告白、あなたの真実な言葉を確かに聞きました。だからナタナエルはびっくりしてですね、叫ぶんです。先生、あなたは神の子です。イスラエルの王です。皆さん、イエス様は、あなたに何と声をかけになっているでしょうか。イエス様のところに行った時に何を感じたでしょうか。イエス様の温かさに触れた時、私たちは神のことされている自分、全て許されて輝いている自分を知ったのではなかったでしょうか。現地の出る聖書の言葉の読者に N さんという方がいらっしゃいます。愛知県にお住まいですが、この方はですね、私がまだ聖書の元気の出る聖書の言葉を発行するようになる前、まだ個人的にですね、今日の聖書というメールを送り始めた頃、私のホームページをご覧になって、個人的にご連絡をくださった方です。子育てで悩んでいると最初に書いてありました。でその後いろいろ詳しくご相談くださるようになりましたけれども、こういうことがあった。私はイエス様を求めてキリスト教会の門を叩いた。ところがやはり同じように教会に来ておられた方のお子さんをですね、ご自分のお子さんが怪我させてしまった。で、お医者さんによると後遺症が残ることはないということであったけれども、その方が自分を許してくれない、私自分とそのことも許してくれない、そんなことで教会に行けなくなってしまいましたということが書いてありました。で、私はその N さんにですね、イエス様が N さんを絶対の愛で愛し、全ての罪と失敗をその十字架の贖いによって許してくださっていることを伝えました。そしていろいろな言葉のサンプルを書いて、それを送ってですね、声を出して祈ってくださいとこうアドバイスしました。すると N さんはですね、そのようにしてくださって、イエス様を信じてイエス様の救いを受け取られたのです。私は N さんに、 N さんはイエス様の子供になったのですよと書き送りましたけれども、それがなかなかお分かりになって、分かりにいただくことができなかったようで、その後次のように書いておられました。私はイエス様に向かってあなたの子供にしてくださいと祈っていますと、それに書いておられました。信じてはいるけれども、なかなか確信が得られずに苦しんでおられる様子が伝わってきました。そういうことが数回あって、私は N さんにまたメールを書き送りました。 N さんはもうすでにイエス様の子供です。 N さんにもお子さんがいらっしゃいますが、お子さんが N さんに向かって、僕はお母さんの子供になりたいと言ったら変じゃないですか。むしろお子さんがお母さん、僕はお母さんの子供でよかったと言ったらどんなに嬉しいでしょう。ぎゅっと抱きしめたくなるんじゃないですか。エンさん、イエス様に向かって、イエス様、私はあなたの子供でよかったですと告白なさったらどうでしょう。イエス様は触れる愛で父に喜びを満たしてくださるに違いありません。イエス様の子供である確信に満たしてくださるに違いありませんと書き送りました。エンさんは私がそのようにですね書き送ったことをそのまま実行してくださって、イエス様、私はあなたの子供でよかったですと祈ったそうです。するとですね、その途端にイエス様のあふれる愛と平安にすっかり満たされて、イエス様の子供とされている自分を発見したということでした。私たちがイエス様に出会った時、そのそれぞれの状況は違うでしょうけれども、みんなイエス様の子供にされている自分、神の子供とされている自分を発見したのではなかったでしょうか。イエス様は私たちに何の条件もお付けにならなかったのです。イエス様はね、祈ったら許してやるとおっしゃらなかったんです。罪を告白したら神の子にしてやるともおっしゃらなかった。ただ私はあなたの思いを知っている、私はあなたの魂の叫びを知っている、それを聞いた、あなたは私の子供だと私たちにおっしゃってくださったのであります。もし皆さんの中にまだこのようなイエス様を経験したことがない方がいらっしゃるなら、そのイエス様を知っていただきたい、このイエス様に出会っていただきたいと私は心から願っています。心からあなたのために祈ります。イエス様はあなたにおっしゃっているのです。私はあなたの心の叫びを聞いている、全部知っている、あなたは私の子供だ、私はあなたのために自分自身を捨てて、あなたを守り、あなたを支え、あなたを生かす、私はあなたのために命を捨てたんだ、私の中にいなさいと。ナタナエルは誠の異性ある神の子とされている自分を発見し、イエス様にあなたは神の子、イスラエルの王ですと告白しました。するとですね、イエス様はさらに言われるんです。あなたが一軸の木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになると、誠に誠にあなた方に告げる、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ることになるとイエス様はおっしゃいました。これはどういうことかというと、創世記のヤコブの記事をもとにして書いたことですが、天が開ける、そこから天の御使いが地に上り下りすると、これはですね、天の絶大な祝福、この地上にはこれまで与えられていなかった天の絶大な祝福がこの地に注がれるようになるんだということなんですね。人の子すなわちイエス様が天と地の接触点となって、イエス様を通してこの地上に天国そのものがやってくるような圧倒的な神様の恵みが満ち溢れるんだということです。信じずにおられないような圧倒的な恵みがこの地に満たされるようになる。人の子イエスキリストを通してそれが行われるのを見ることになるぞとイエス様はおっしゃいました。疑い深かったナタナエルを信じる者、神の子イエス様の弟子にした者は一体何だったんでしょうか。 イエス様はナタナエルにですね、疑いがかかったら神の国に入ることはできないぞなどとは、ね、おっしゃらなかった。私はあなたの魂の叫びを聞いた、あなたの霊の叫びを聞いた、あなたは神の子だよ、あなたはさらに圧倒的な天国の祝福と恵みが人の子イエスキリストを通してこの地に満たされていくのを見るようになるんだとおっしゃったのです。イエス様はまたなえるにおっしゃったが、そのことを私たち一人一人にもおっしゃってくださっている。私たちの魂の叫びを聞いてくださっている方がいるんです。そしてこの叫びに応え、あなたは私の子供だとおっしゃってくださっている。そしてさらに絶大な恵みを知るようになる。この地上が神の国によって満たされるようになるのを、あなた自身が見るようになるのだとおっしゃってくださっているのです。この方が私たちの神様、私たちの方であります。お祈りしましょう。天のお父様、主イエス様、私はここからあなたに感謝します。あなたが私の天の父であったことを、私があなたの子供であったことを心から感謝します。こんなものの魂の叫びに耳を傾け、それを本当にずっと聞き呼び寄せてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人それぞれ苦しいこと、魂の叫びは違いますけれども、その一人一人の声にあなたは耳を傾けてくださり、あなたこそ私の子供だと、あなたこそ誠のイスラエル人だと、あなたが語ってくださることを本当にありがとうございます。主様、どうぞこのあなたの愛、あなたの身思いに本当に満たされて、あなたの光にさらにさらに満たされて、喜び満たされて生きていくことができるように、私たち一人一人を励まし力をつけてください。天のお父様、あなたがこのように温かい方、深い方、大きな方であることを知らずに生きている多くの方々がいます。主様、どうぞその方々にあなたをご紹介することができるように、私たち一人一人を励まし力をつけてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。